説教キリストの祝石橋牧師より説教キリストの祝福をあふれるほど持って、
新しい年の歩みが過ぎまして、10日が過ぎましたが、いよいよオリンピックの年が来たということになるわけです。ラグビーでは外国の選手たちが大変感動して帰っていったということですが、日本のオリンピック、開催のオリンピックにおいて外国の選手たちが感動して帰っていく、そういうオリンピックになるだろうかということを考えさせられるわけでありますが、一つ準備がこの時にと思うようなことがありまして、このことが多くだったら世界的な貧縮を受けることになるという問題が、あるわけであります。先週東京都宗教連盟の理事長が、私に相談したいということで、先週の火曜日に委員会があるその前においでになりました。その相談したいという理由、お願いしたいという理由はもう幹事たちはあらかじめ知らされておりましたので、総幹事をはじめ世界選挙担当幹事や職員たちはやる気満々、というそういう事柄であります。オリンピックを主催するときに宗教施設を作ることは義務付けられています。宗教施設を作るということは義務付けられている、しかもそれは非常に重要なこととしてあるわけです。しかしながら、オリンピック組織委員会としては今になって、このことについて、東京の宗教連盟に、東京都宗教連盟に依頼があって、その理事長が、神主さんということで世界のことはよくわからない、ということで日本キリスト教団に相談に来たということです。そして日本キリスト教団として、このことについて、取り組まざるを得ないような状況になっているわけでありますが、大変なことだと思っています。キリスト教が一番大変、世界的な宗教でありますから一番大変な、ことであるわけです。またキリスト教の選手たちが一番求められることでもあると思います。そして同時に、宗派が分かれています。違います。カトリック、ロシア正教会、そしてプロテスタントでも聖公会、ルター派、そして我々と宗派が違います。そういう人々が礼拝を捧げ、また相談し祈る場としての宗教施設、非常に重要なことになります。早速、情報は一切ないということですので、ロンドンオリンピックが聖公会がこれをしたということで、日本の聖公会を通して問い合わせをいたしました。そうしたら4年前からこのことを準備し、200人の者たちがこれに使えたというふうなことを聞かされました。東京オリンピックの場合には200名ぐらい必要でしょうし、それをカトリックを含めた全部の教派から協力を得て、協力者を出してもらうということになります。そのために組織化が必要だと思いますが、めちゃくちゃなことがありまして、200名これから準備をして、しかも4月には名簿を出してほしい、 選手村は非常にプライバシーが守られていて、そこに入る通行証を作るのに3ヶ月がかかるということで、4月までそれをできるのかどうか非常に心配ですが、しかしカトリックを含めてお願いしてその準備をしていくことが求められています。イスラム教が一番簡単です。絨毯さえ用意すればいいわけです。指導者はいりません。プロテスタントはもう今日は様々、カトリックもというようなことになりますと、礼拝がどういう場でやったらいいのか、特に礼拝は厳守して自分の教会を置いても礼拝はしっかりやってほしいというふうなことが、ロンドンでは聖公会で、示されたということでありますから、これがどういうことなんだろうと不安の思いでありますけれども、しかしまた一方、ユダヤ教の方々は礼拝前に足を洗うわけです。で、礼拝前に足を洗う、部屋は用意してありますが足洗い場はないわけです。ですから、洗面所で足を洗うとものすごく汚くなる、そのことが新聞に出まして、そのことも知らされました。批判するのではなくて、受け入れられない違い、受け入れないこと違いがあったとしても、しかし、平和な祭典としてのオリンピックにおいて一つになって、そしてそれを理解し合う、受け止め合う、そこからかけがえのない関係が作られていく、それもオリンピックではないかというようなことが知らされてきたわけです。不安で押しつぶされている選手が泣きながらやってきて相談を受けて祈って押し出すということも、あったそうですから、そういうことを開催中にしなきゃならない。7月から9月でしょうかね、毎日200名を分担して派遣するというのは大変なことになると思います。しかしこれに取り組まなきゃならない重い課題でありますが、しかし選手村に高らかに死を賛美する礼拝が捧げられている、また世界からやってきた記事者たちがそこで、支えられて押し出されてという、そういう場に立っていくということがとっても大事なことだと思います。違うという者たちが、平和の祭典という一つのことによって結び合わされて理解し合って、そしてかけがえのない存在となっていくということが本当にオリンピックで起こればという祈りを持って準備することになると思います。違う者たちが一つのことにおいて結びついてかけがえのない存在となっていくということ、そのことが今日の聖書から示されているところであります。ユダヤ人と異邦人は決して一つになることはありえなかった、今まで学んできたところであります。大きな壁があって乗り越えられないその壁を一つのことにおいてそれを打ち壊し、そしてかけがえのない存在となっている、教会の最初の教会の姿がこう示されてくるわけであります。そしてもう一つ今日の聖書から示されることは熱心ということです。熱心ということは人を動かす力になります。しかし熱心において人を動かす力になりますが、それが本当に神様から受け入れられる熱心であるのか、特に熱心に伝道する、そのことにおいて共鳴を受けて教会の伝道計画が進められていく、そのことが阻止されるということがあり得る、神の熱心によって阻止されることがあり得るということも今日の聖書から示されるところであります。人間の熱心と神の熱心について考えさせられる、 聖書の箇所を私は今朝学ぶわけであります。22節から24節を見ていただきますと、こういうわけであなた方のところに何度も行こうと思いながら妨げられましてきました。しかし今はもうこの地方に働く場所がなく、その上何年も前からあなたのところに行きたいと切望していたのです。イスパニア行くとき尋ねたいと思います。途中であなたに会い、まずしばらくの間でもあなたと共に喜びを味わってからイスパニアに向かって送り出してもらいたいのです、とこのように記されているわけであります。パウロの壮大な伝道計画が示されていくわけであります。イスパニアまで伝道するというビジョンが示されています。イスパニアはスペインのことでありますが、ローマ世界で言えば東の端であります。地の果てと言っていいわけであります。地の果てであるイスパニアに対する伝道ビジョンを掲げ、その計画を進めるためにどうしてもローマの教会に行きたいんだという思いが示されていくわけであります。ローマ教会には行ったことがない、しかしながら同じ福音によって救われ喜びにあふれている教会、自分の述べ伝える福音、同じ福音によってローマ教会が建てられている、その喜びに共に預かりたいというパウロの思いとともに、このローマ教会からローマ教会を拠点として、イスパニアに伝道したいというその強いパウロの伝道の熱心がここに示されていくわけであります。しかしながら22節であなた方のところに何度も行こうと思いましたが妨げられましたとあります。妨げられた、22節でいう妨げられたというその理由が何であるかということは分かりません。でもパウロの伝道を妨げたものは何であるかということについて、聖書から考えることができます。第一テサロニケ2章18節にサタンによって妨げられましたという言葉があります。これはならず者たちによって伝道が妨害されるという記事が使徒行伝にはよく記されていきます。ならず者、パウロの伝道を阻止する者たち、パウロに反対するユダヤ人たちがならず者を扇動してパウロを迫害するということも起こるわけであります。それをサタンの力といって、サタンの力に妨げられたと記されていくわけであります。妨げる力の一つを見つめることができます。と同時にコリント教会で今パウロは活動しておりますが、この教会には分裂がある、教会の問題がある、そのことに関わることに、力を注がざるを得ないことによってパウロの伝道計画が進めることができない、妨げられたと理由を考えることができます。そしてもう一つ、パウロの伝道を妨げる重要な力があるわけであります。パウロは伝道熱心であった。パウロの伝道熱心は神様から受け止められるものであるかどうか、そこで激しく退けられるということもあるわけであります。パウロの伝道熱心がパウロの熱心でしかないということがあるわけであります。教会においても熱心に伝道計画が練られ、共鳴を受け進めていく、しかしそれが実現しないということもあるわけであります。しばしばあるわけであります。人間の熱心が神の熱心に阻まれる、妨げられるということもあるわけであります。使徒言行録の16章の6節から10節を見ていただきたいと思います。 マケドニア人の幻というありますが、この部分はマケドニアの叫びということで、よく知られているところでもあります。6節を見ていきますと、さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フィリギア・ガラティア地方を通っていった。アジア州で御言葉を語りたいというパウロの強い思いがあったのでありますが、聖霊によって禁じられたと示されていくわけであります。そして7節を見ますと、ミシア地方の近くまで行き、ビスティニア州に入れとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。苦労して伝道にも得て、ピシア地方を通ってトロアスまでやってきた。しかしながらイエスの霊がそれを許さなかった。ピティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかったと示されています。そしてミシア地方を通ってトロアスに下ったと語られていくわけであります。その夜にパウロは幻を見るわけであります。9節、その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州で渡ってきて私たちを助けてくださいと言ったと言ってパウロに願った。パウロはこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向かって出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからであると語られていくわけであります。神の熱心、神の伝道熱心ということを考えさせられます。伝道は神の聖霊の技であるということを考えさせられます。パウロの伝道熱心が妨げられて、その歩みが禁じられて、それがパウロの思いであることを思い知らされる中で幻を見た。そして直ちにマケドニアに向かって出発するわけであります。フィリピ、ヨーロッパ伝道の最初の地であります。フィリピ伝道をしていくわけであります。キリスト教が世界の教会となっていく出発点がここに示されます。人間の技が否定されて、人間の熱心が否定されて、人間の計画が否定されて、神様の熱心のうちにあって伝道が進められていく。伝道は聖霊の技であるということがこのところに示されてくるわけであります。パウロはイスパニアに向かって、伝道したいという強い思いがありますが、このパウロの強い伝道熱心から来た伝道計画も実現しないのであります。そのパウロの伝道計画が阻止される、このことは私の教会の伝道を進めていくというときに、伝道計画を進めていくときにいつも心をしていなければならないことだと思います。熱心に、伝道者の熱心に教会も共鳴してしたかった結果、それがとんでもない教会になってしまったということも実際に日本キリスト教団において、いくつも見ることができるわけです。主の熱心が伝道の技を進める力であるということを、私はこのところで学んでいかなければならないと思うであります。26節を見ていきますと、25節から見ていただきますと、しかし今は聖なる者たちに仕えるためにエルサレムへ行きますと、イスパニアに行く前にローマ教会に行き、そこから というその計画を進める前にどうしてもエルサレムに行かなければならないとのパウロの強い思いが示されていくわけであります。聖なる者たちに仕えるためにエルサレムに行かねばならないという強いパウロの思いが示されていくわけであります。聖なる者に仕えるためにエルサレムに行きたい強いパウロの決意であります。しかしエルサレムは危険な地であります。パウロの命を狙う者たちがいるわけであります。そういう危険な地にどうしても行かなければならないとパウロは自分の思いを語っていくわけであります。26節を見ていきますと、マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中に貧しい人々を援助することに喜んで同意したのだからです、同意したからです。この言葉に大変考えさせられるわけであります。マケドニア州、アカイア州にこの異邦人の地に次々と教会が建てられていくわけであります。そしてこの異邦人の教会がエルサレム教会の貧しい人たちを援助する、しかも喜んで援助する、そのことに同意して懸命に献金運動をしていくわけであります。エルサレム教会のユダヤ人キリスト者からしばしば嫌がらせを受ける、かすれを受けなければ救われないという主張が強く出されて、またそのように主張する者たちによって異邦人教会が否定される、耐え難いことであります。そういう中で 今異邦人教会が力を合わせて喜んで進んでエルサレム教会の貧しい信徒たちを支えたいと献金運動が始まると示されていくわけであります。異邦人とユダヤ人の間に乗り越えなければ乗り越えることはできない壁がある。しかしその乗り越えて一つにされていく、その教会の姿がここに示されているわけであります。お手元の資料に、この聖書の言葉で言えば貧しい人々を援助することに喜んで同意したという援助するという言葉についての説明があります。コエノーニアという、これは教会でもよく使われる言葉ですからご存知の方も多いと思います。交わりと訳されます。交わりと訳されているこの言葉がここで援助というふうに訳されています。もう一つ預かるという意味があります。預かる、それぞれが持っている喜びに預かる、それを分け合う、そして一つにされていく、それが交わりだと示されていくわけであります。26節を見てもう一度見ていただきますと、マケディアニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。27節、彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。異邦人はその人たちの霊的なものに扱ったのですから、行くのもので彼らを助ける義務がありますと、義務という言葉も考えさせられます。義務と訳されている言葉は負債と訳すことができます。愛ということにおいては負債があるとパウロはロマ書で言ったのであります。負債がある、負債があるから、聖なるエルサレム教会に負債があるから、それゆえにその負債に対して愛の技として応答していく、 献金運動で肉なるものというのは献金運動でありますが、それをしていくと示されていくわけであります。霊的なものに預かったと、霊的なものというのは福音を示しています。福音を示すことであります。福音、この一つのものに預かる、この預かったものを分け合う、それが交わりとして示されていくわけであります。かすれを受けなければ救われない、このことでは実は大激論が起こるわけであります。エルサレム教会で大激論が起こり、そのことで教会会議が開催されます。世界の教会会議、第1回の教会会議と言ってよいわけでありますが、そのことも資料に書いてありますのでご覧いただきたいと思いますが、大激論されている、そういう中で教会会議が開かれ、パウロも招かれた。そしてその大激論の中でペテロが主張した、その主張が受け入れられていくわけであります。福音を聞いて信じて救われる、ユダヤ人と異邦人の間には何の差別もない、イエスの恵みによって救われるとペテロは教会が立ち上がって自分の経験から主張するわけであります。これが受け入れられた、それはパウロの大きな喜びであります。そしてこの福音は、母なる教会エルサレム教会から分かち与えられたものだということにパウロは深く共鳴していくわけであります。そして異邦人教会が共鳴していくわけであります。この福音を、異邦人教会も、分け与えられた、だから肉のものを持って愛の技を持って、分かち合おうという思いで献金運動が始まるわけであります。ここに聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することを喜んで同意したのです。貧しい人々を援助するというこの言葉に注目させられるわけであります。エルサレムの教会の人々は貧しさの中にあったわけであります。飢饉が起こって、その上に飢饉が起こって極度の貧しさに苦しむエルサレムの信徒たちであります。そのことに注目しなければならないと思います。極度の貧しさに苦しむ人々がどこで救われ、どこで養われ、どこで希望を持っていったかということに私たちの目が向けられていかなければならないのであります。主イエスキリストの十字架、それは極度の苦しみの中にあるエルサレム教会の貧しい人々にとっては大きな力です。極度の貧しい自分たちの貧しさをイエス様は十字架になってよさって、貧しさの極限に沈んでくださったということがエルサレム教会の人々の大きな、喜びとなり希望となっていくわけであります。貧しさの極限の中で主イエスに出会い、そこから救われ、喜びの世界へと引き上げられていった。そして今自分たちは神の祝福に満たされている、それがエルサレム教会の指し示したことであったわけであります。この福音を異邦人の教会も分け与えられた。そこから大きな献金運動へと異邦人教会に広がっていくわけであります。彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務があるのです。異邦人はその人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務があります。マケドニア州に、アカイア州に異邦人の教会が建てられていった。 豊かな教会もある、それを分かち合おうという思いも込められていますが、しかし一方、あの第2コリントの8章1節から4節の言葉が心に響くわけであります。どんなふうにそのことが受け止められ、どんなふうにそれが広がっていったのか、第2コリントの8章の1節から4節を見ていただきたいと思います。333ページ。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けているのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は証しをしますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのですと、この言葉が大きく響くわけであります。極度の貧しさがあふれ出て施す豊かさとなったと語られていくわけであります。極度の貧しさから始まる世界、始まっていく世界、それがどのような豊かな世界であるか示されてくるわけであります。28節と29節を見ていきますと、それで私はこのことを済ましてから、つまり募金の成果を確実に手渡した後、あなた方のところに経てイスパニアに行きます。その時はキリストの祝福をあふれるほど持ってあなた方のところに行くことになると思っています。で、持ってというふうに今ありましたけれども、それは原文にはない言葉であります。加藤恒明先生が原文に即して訳しておられるのを紹介いたします。私があなた方のところに行くときは、キリストの福音の10万の中であなた方のところへ行くと訳されています。キリストの祝福の10万の中でエルサレムにと示されていくわけであります。もう貧しさがあふれて豊かさとなった、そこにはキリストが、その祝福が充満しているわけであります。このことを分かち合いたい、それが命をかけてエルサレムに行く理由であることが示されます。献金を渡すだけだったら他のものに生かせることができます。しかし今この自分を、キリストの祝福がこの私をの中に充満している、そのことを分かち合いたいというパウロの強い思いがあるわけであります。またそれは同時にエルサレム教会においても、極度の貧しさの中でキリストの祝福が充満して、そこから救われ、希望を持ってあの迫害の中で生きることができている、そのことをお互いに分かち合いたい、その教会の交わりを分かち合いたい、そして死によって立たれた教会いかに豊かな教会であるかということをお互いに分かち合う、そのためにエルサレム行きたいという強い思いが示されているわけであります。私たちを生かす力が何であるかということが示されていくわけであります。エルサレム教会も最初の出発点のところから迫害されるわけであります。大迫害の中で福音が広がっていく、エルサレムの最初の教会であります。パウロが活動した時代、それはあのネロ皇帝による大迫害が起こる時代、その中でパウロは伝道し、そしてまた殉教したと言われています。パウロのイスパニアに行くというその伝道は 実現しませんでしたと断言することができると思います。あるいは言ったという説もありますが、ローマで殉教するわけであります。その伝道計画は断ち切られるわけであります。しかしそのことによって福音はしぼまない。迫害の中でキリストの福音がローマ世界に広がっていくわけであります。その原動力は福音、福音の喜びに満たされる、福音の祝福にあふれる、その生き方がなされる、その一点であります。それが超えがたい壁を克服して、人と人と教会と教会と一つに結びつけていく力であること、超えられない壁を打ち砕かれる力であること、この今日の聖書から示されるわけであります。この礼拝で福音に預かっている、福音に預かるということは神様の恵みにあふれる、その中で何よりもキリストの祝福に満たされる、あふれるものとして生かされる、このことがどんな現実の中にあっても私たちを生かす力であると、今日の御言葉から示されます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ローマ書に学ぶことができて感謝いたします。超えがたい壁があります。分裂があります。世界にこの分裂があり、そして痛みを背負う世界の中に私たちは生かされています。その時に今この壁を打ち破る力が何であるか御言葉に示されています。どうぞ私たちこの確信に立つことができますように、そして何より私たちがキリストの恵みをの中に生かされ、キリストの祝福にあふれて生きるものとされている、そのことを深くここに受け止めることができますように、そしてこの喜びを分かち合うものとして生かしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。